空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム前田プランニングオフィスオフィス関西の提供でお送りします。スタジオにはナゴミズム代表の川島優太さん、よろしくお願いします。それから前田プランニングオフィスの前田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてオフィス関西の西田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、メンバー全員揃いました。今日はちょっといつもと順番が違って西田さんから、お話をいただきたいと思います。
はい、すいません、今日もです真面目に、ね、法律の話なんですけども、
はい、
去年の4月にですね、民法とかですね、不動産登記法が改正されまして、
はい、
前もこの番組でお話したと思うんですけど、所有者不明の土地が九州の大きさぐらいあるという話があって、それじゃあいかんよねという話があるの、あったのと、あと東日本大震災の後の復興するときに、なんでしょう、家を高台に上げましょうとかいうときに、じゃあその用地を確保するのに調べてみたら、要は誰のところかわからないという
やつ、
結構大変だったということなんかがありまして、
それでああいった整備が遅れたのがあるんだ。
はい、そうなんですね。それがあったもんですから、国の方でちょっと法律を整備しましょうということで、去年の4月に、改正になって、施行は順次やってきまして、一番早いのは来年の4月から部分的に順次になっていくんです
けど、もう半年後ですね。
はい、なんですけど、まあ、ちょっといろいろあるんで、ちょっと今日はそのかいつまんでというか、
はい、
ポイントのところで、まあ、年明けたらもう一回またその話はしようかなと思うんですけれども、はい、で、まあ、いつもの相続のところでお話ししているように、相続したら登記はしましょうねという、
うん、
登記は義務ではないんだけども、と言ってたんですが、今それが義務化になります。
はい、これが一番大きいんですか。
そうですね、一番大きいのはそうですね、登記の義務化ということですね。で、あとその誰のものかわからない土地という中には、その所有者がわからないというのもあるんですけれども、その所有者がどこにいるかわからないというのがあって住所ね、引っ越ししたらその市役所とかね、役場には住所を届けますけども、登記にもその所有者の住所書いてあるんですけど、それはなかなか皆さんそこまで気は回らないので、それで辿っていくのが大変だということがあるもんですから、まあ本当はね、その住所を変えたら連動すればいいんですよけど、まあ日本のことなんで、そこはちょっと別々にやらなくちゃいけないもんですから、うん、そういうこともちゃんと義務化というか、やらないと、罰金というか過料というかなりますよというお話にはなります。はい、その義務化に関しては、これは、再来年平成6年の4月から施行されますということ
。でもこれって絶対まだ1年あると思っていたら、
そうですね、
絶対手遅れになりますからもう聞いたらやるというぐらいのつもりじゃないとダメでしょうね。
そうですね、そうですね、はい、そこが、まあ、一番大きなところですね。
はい、
であとですね、よく相続、誰もいらんから地面市役所渡すわとか言って取ってくれませんよ話は散々してると思うんですけども、
いまだにでも言う人いますよね
あるんですけども、それでは、まあ、ちょっと収まりつかないというわけでもないんですけども、一応国が取れるようにしましょうという今話にはなってまして、
それも地方自治体じゃなくて国ですか。
はい、そうですね、はい、国が買い取るというか、国のものにしてもらえるという今話には今なってきました。
でもそうでもしないと、
はい、
そこら中に持ち主のない空き地が、
はい、そうですね、はい、
ボコボコ出てくる世の中になりますね。はい、
そうなんですね、結局、まあ、先ほど何でしょう、震災によっての移転とかいう話もありましたけど、普通に何でしょう、道路バイパス作るときに土地使用がありますけど、そのときにも誰かわからんとかなるで話が進まないとかですね、はい、それこそ新幹線ね、線路を伸ばしていくのに買収しなくちゃいけないですからという話がありますんで、その制度についても、来年4月から国庫帰属制度というのができるんですが、なんですけど、 当然何でも取ってくれるわけではなくて、
やそうなんだ、
きれいな、
切ったらダメなんだ、
いわゆるきれいな土地ですね。お、要は抵当権がついてないとかですね、
なるほど、
境界がちゃんとはっきりしているとかですね、はいはい、そういうもんじゃないとダメですし、あと持ってってもらえるんですけど、その時に、向こう10年分の管理費を払わないと持ってってくれません。
ほ
ただでも、まあ、当然持ってってくれないということになりますので。
なるほど、はい、お金渡して寄付するみたいな感じになる。
そういうことなんですね、はい、なので、まあ、簡単に思っておられると、その自分の持っておられる土地はそれには当てはまらないという可能性があるんで、はいはい、少なくとも、まあ、例えばもうすでに境界はっきりしとらんとか隣とも揉めとるという土地であれば、まず持ってってくれませんので。
境界名義がはっきり分かっている、はい、なおかつ向こう10年分の、はい、管理料を支払えることができないとダメ。
そうですね、はい、
はい、
あと抵当権ついてたりとか、その道が奥のうちの通路になっとって、通行権をもうそこに土地にできとるということなどあってしまえば、もうそれもダメなので、持ってってくれない。本当に、まあ、単純に綺麗な形じゃないと持ってってくれないということになります。はい、そういう制度もあります。あと具体的に、まあ、来年4月から行われ、施行される改正としては、結局その相続が揉めてなかなかまとまらない、誰のものかなかなかまとまらないとかですね、はいはい、それこそ、まあ、相続人がいないとかどこにいるかわからないとかいうのもある、うん、あると思うんですけど、そういう土地をの結局そのままにしておくとまたずるずるいってしまうので、それを管理する人を決めて、うん、その人にその権限を与えましょうという形になが、まあ、できます。まあ、その管理する人というのは、いわゆる基本的には弁護士さんとか証書さんとかになるとは思うんですけれども、結局何ですかね、まあ、そういう方に権限を与えて、まあ、土地の形で持ってるわけわけでもなく、持ってなくちゃいけないというものではなくて、うん、まあ、例えば売ってお金にして、それを分ける形にしましょうとかですね、その話が決まればですね、うんうんうん、そういう形で管理していこうとかいう、今、まあ、やっぱりその法律の、目論見としては、要はちゃんと土地を使いやすいように流通しやすいようにしましょうという、はいはいはい、ところが一番の目的だと思うんですけれども、ま
あ、ある程度土地に関する揉め事はベースに分かった上でこう直した方がいいんじゃないかというような法改正ではあるわけですね。
そうですね、うん、はい、そんな感じですね。まあ、あとちょっと、まあ、これは余談になりますけど、民法でいつもお話しするのは、下から生えてきたタケノコは取っていいけど、上から出てきた柿の木の柿の実はダメですよって言うとった、
空中権はね、
言うとったんですけど、これもですね、何回言うても枝切ってくれるには自分で切ってもいいですよとかいうことにはなる形にはなります
ので。ああ、そうなんだ、
はい、そんな感じですかね、大きなところはですね。なのでちょっと、法律の施行時期はちょっとバラバラになってるので、うん、いろいろありますけれども、その辺またおいおいですね、そのタイミングを見て、まあ、ご説明できるかなと思いますけども、今一番大きいのはやっぱりその登記は義務化になりますよというところで、はい、一つご認識いただければいいかなと思っております。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあこのまま引き続き川島さん、はい、お願いします。
はい、はい、そうですね、10月何をしとったか、まあ、仕事してましたけど、うん、不動産に関しては特になんか目新しいことは特になくてですね、これ持ってきたのがローズマリーでして、
おー、
香りがめっちゃいい匂いなんで、まあ、これなんかおかんが普通にお店で買ってきたやつをなんか畑で育てとったやつ、結構大きくなって、はい、っていう
今鼻に当てたんですけど、鼻に当てなくてもこの辺の畑でもう十分香ってるわ。
そうなんですよ。
あ、そうか。そ
のローズマリー、僕すごく匂い好きで、
はいはい、
なんかこれがうちにあるっていうこと知らなくて、マジでっていう話で、もうなんか時間見つけて、なんかうちの母親なんかちょっと去年まで畑してたんですけど、うん、 もまあ、あの割と昔の農業やってて、まあ、畑とかの農地はあるんで、うん、そういうところで、まあなんかあのまあ、母親もなんか畑してたんですけど、もうできなくなったんで、もう草ぼうぼうみたいな感じだったんですよね。まあ、それこそ空き家っていうか空き地の話とかにつながってくるんですけど、うん、なんか使えないかなって思って、なんか自分が好きなことでなんかできないかなっていう話で、そのローズマリーその辺に片隅に出てきてるやつあったんで、挿し木でなんか増えるらしいんですよ。ローズマリー挿し木で増えるみたいなんで、まあ、ちょっと環境条件がやっぱり乾燥してないとダメなんで、ちょっとなかなか難しいんだろうなとか思いながら、なんか手探りで今挿し木してるっていうのをこの間インスタの方に上げたりとかしてたんですけど、ちょっとなんかとりあえず秋口、なんか冬と真夏と真冬以外のそのまあ割と気候のいい時期であれば挿し木できるっていう話なんで、ちょうど10月入ってまあやってみたっていう感じで、まあどうなるかはちょっと分かんないですけど、その辺も含めてちょっと楽しみで、今なんか挿し木してどれぐらい育って匂いが香りができるかなっていうのをワクワクしながらっていう感じですかね。
なんか森林の伐採からローズマリーを育てるまで随分とこうなんか植物に縁があることを
ちょっとね、いやなんか香りってやっぱりいいなっていうところなんでしょうね、うんうんうん、なんかすごく惹かれるものがあって、はい、なんかやりたいことをやってるって感じなんですけど、はい、そんな感じです。
そうですね、山行ったらね、ヒノキとかね、
そうですね、
トンチドリした
り、ね、そうですね、スンバって、うん、まあ、言ってました、ね、これ、まあ、これローズマリーなんですけど、まあ似とるあれですけど、そうなんですよ、そんな感じですね、最近は。
かなり自然に同化しつつある川島さんでございます。はい、じゃあ一旦お知らせです。